ちょっと想像してみてほしいんですけど、働くスピードを上げるんじゃなくて、絶対に眠らない、しかも透明なエリート師匠を雇うことで、月の残業時間を一気に40時間も削れるとしたらどうですか？
いやー、それはもう喉から手が出るほど欲しいですよね。
ですよね。実は今、膨大なタスクに追われている教育現場でまさにこれが起きているんです。
教員の約6割が月45時間以上の時間外労働を抱えているっていう、かなり過酷な現状がありますからね。
そうなんですよね。で、今回の深掘りのテーマはズバリ、教育現場における AI 活用です。文科省の最新ガイドラインとか、現場の先生方のリアルな実践メモを読み解いていきます。
はい。
これ、情報過多で息継ぎもできないくらい忙しいあなたの仕事にも、今日からそのまま使える超優秀の師匠の作り方になってますから。
そうですね。まず、先生たちが最初に手放すべきだったのは、文章を書くそのものより真っ白な画面を前にして、ゼロから悩む時間だったんです。
ああ、ゼロから考える時間。確かにそこが一番重いというか、でも AI ってなんか適当に質問すると結構的外れの答えをドヤ顔で返してきたりしませんか？
そう、そこなんですよ。だからこそプロンプト、つまり指示の出し方が鍵になるんです。AI って、まあ言ってしまえばただの超強力な確率予測エンジンなんですね。
確率予測エンジンですか？
ええ。だから役割とか命令、条件を明確に与える必要なんです。検索エンジンにキーワードを入れるっていうよりは、舞台俳優にキャラクター設定を渡すような感覚ですね。
なるほど。役作りをさせないと適当なアドリブで大根役者になっちゃうわけだ。
まさにその通りです。しっかり設定を与えれば、 AI は無限な言葉の海から確率を絞り込んで的確な言葉を選べるようになりますから。
実際現場ではどんな風に指示を出しているんですか？
例えばパソコンのエラー画面をスマホでカシャッと撮って視覚的に解決策を聞くとか、あとは指導書のすっごく難解な言葉を小学3年生向けに翻訳してって頼んだりとか。
それはすごい。ポケットの中に専属の IT サポートとか翻訳家がいるようなもんですね。
そういう即効性のあるハックがいくつも報告されていますよ。通知表の所見なんかはベースを作れば数十秒で量産可能ですし。
でもちょっと待ってください。教育現場ってなると、児童の個人情報とか間違った情報を教えちゃうリスクってかなり気になりませんか？
そこは絶対に超えてはいけない一線ですね。個人情報の入力は当然厳禁です。それから AI が最もらしい嘘をつく、いわゆるハルシネーションにも要注意です。
悪気なく嘘をつくってやつですね。
そうなんです。AI は事実を知っているわけじゃなくて、あくまで確率的に自然な言葉をつなぎ合わせているだけなので。だから最後は必ず人間による事実確認が必須になります。
事実確認は人間の仕事として残るわけですね。じゃあ、そういう一般的な作業を効率化した後ってどうするんですか？クラスごとに事情って全く違うじゃないですか。
そこで原画の先生たちはですね、AI を自己使用、つまり自分たちの学校用に育てているんです。
自分たち用にカスタマイズするってことですか？
ええ。例えば、板書デザイン AI っていう実践があるんですけど、AI に自由に書かせるんじゃなくて、厳格な制約を設けるんです。
厳格な制約？
はい。児童が1分間に書けるのは25文字までとか、色覚配慮のために赤チョークは使わないとか、そういうガードレールをしっかり置くんですよ。
AI に何をすべきかを教えるんじゃなくて、何をしちゃダメかっていう制限をかけるんですね。ボーリングのカターにバンパンを置くみたいな。
その例えすごくわかりやすいですね。まさにそれです。あとはノートブック LM っていうツールを使った実践と注目されています。
ノートブック LM？
ねえ、一般的な AI と違って自分たちが読み込ませた資料だけを元に答えてくれる安全な専用金庫みたいなものなんです。そこに過去の教材とか学校のルールを放り込んで文脈に沿った資料にアップデートさせるんです。
ちょっと待ってください。リスナーの皆さん、これって教育現場だけの話じゃないですよね。
と言いますと？
だって自社のマニュアルとか過去の企画書をその金庫に入れれば、ロボットっぽくないうちの会社らしいメールとか資料が一瞬で作れるってことですよね。
ええ、もうどんな業界の仕事にもすぐに応用できますよ。
でもそこまでいくと少し不安にもなります。初見から板書まで AI に作らせてしまったら、究極的には教室から先生っていう存在を自動化して追い出すことになりませんか？教育の手抜きにならないのかなって。
それがですね、実は全く逆なんです。
逆？どういうことですか？
0から 80% のベース作成を AI に任せることで、先生たちは空いた時間を目の前の子どもの実態に合わせた最後の 20%、 つまり人間による微調整に 100% 注力できるようになるんです。
なるほど。手抜きじゃなくて、一番重要な部分に全力を注ぐための余白作りなんですね。
ええ。文化省のガイドラインでも、人間中心の AI っていう原則をしっかり掲げています。AI はあくまで参考であって、最終判断は人間が負うという。
そうですよね。
具体的には、保護者との難しい電話対応のシミュレーション相手として AI を使ったりするんです。そうやって感情労働ですり減る心を事前にケアして子供と向き合う余裕を生み出しているんですよ。
AI が対人関係の予行演習まで引き受けてくれるんですね。これってつまり私たちが日々抱えている型にはまった作業とか気疲れする人間関係の準備を AI に任せることで私たち自身も人と本当に関わるための時間を取り戻せるってことですね。
そういうことです。だからこそ最後にリスナーの皆さんに一つ考えてみてほしいんです。
何でしょう。
もし今後 AI が相手の感情や学習のつまずきを完璧に読み取って最適な言葉がけまで自動で行えるようになったら、
はい、
その時真っ白な紙にゼロから描く苦労がなくなった世界で人間のプロであるあなたにしか提供できる価値とは一体何なのでしょうか。
確かに。今日はご自身の仕事にも置き換えてぜひ考えてみてください。